頂戴して木下博文氏に追悼していただきます。
今朝はマタイによる福音書14章34節から36節の言葉に聞きます。22節以下にありましたように、主イエスは海の上を歩くという大いなる御業、御姿を弟子たちに表されました。そのまま弟子たちの船に乗り込まれて湖を渡り、34節にありますようにゲネサレトという地にお着きになりました。今朝の箇所はそのゲネサレトで起こったことを記しています。こう読むと、主イエスはこのゲネサレトの地ではご自分から何かをなさったという印象は薄いのです。けれども、またここに記されているように、主イエスの癒しの御業はここでもなされました。この土地でも主イエスは病人たちを癒されたのです。つまり、このゲネサレトの地に住む人々の方から主イエスの身元に赴いていった、集まったということです。35-36節、土地の人々はイエスだと知って付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。この土地の人々は主イエスのおられるところに集まってきました。そしてそこにおられる方が主イエスだと分かると、付近にくまなく触れ回ったわけです。これはつまり伝道の技であります。オープンチャーチを終えた私たちが聞くにはふさわしい聖書箇所であります。そして人々は病める者たちを主イエスのもとに連れてきて、主イエスはその一人一人を癒されました。ここに記されているのはつまり伝道の技であり、また伝道の喜ばしい実りであります。この箇所から示される言葉、主イエスは隠れていることができない方であるということです。主イエスの存在そのものが人々を集めずに置かない。そして主イエスはお自身として何もなさらなくとも、何も語られなくても、そこに主イエスを取り囲む人々の群れが形作られるということです。今朝の箇所においては、主イエスを求める人々の切実な姿勢が際立っています。彼らは主イエスを求め、主イエスのもとに来た。主イエスがおられると聞いて、病める者たちを主の身元に連れて行った。ここは大変短い箇所でありますけれども、すでに私たちが学び終えたマタイによる福音書のいくつかの箇所を思い起こさせるのではないでしょうか。例えば9章1節以下で、中部の人を床に寝かせたまま主のおられた家に運び込んだあの人々のことであります。それからまた、ここには人々がせめて主イエスの服の裾にでも触れさせてほしいと願ったとありますが、9章18節以下の長血を病む一人の女性が主イエスの服にでも触れれば癒していただけると信じて背後からそっと主イエスに触れた、その出来事を彷彿とさせるのではないでしょうか。この人々の中に、主の身元に集まる人々の中に信仰を見るのです。荒削りの信仰であったかもしれません。芽生えたばかりの誠に整わない信仰であったかもしれません。けれども主の身元に赴いていくこと、 主の身元に愛する者たちを連れていくこと、単純素朴に言ってそれは信仰の原点であります。そしてその信仰があれば人は癒される。からし種一粒ほどの信仰があれば人は救われる。まことに主イエスは私たちのどのような病も痛みも苦しみも悲しみもご自分のものとして引き受けてくださる方である。このことを私たちは知っています。そして私たちのあらゆる罪とがをも十字架の上で代わりに担ってくださった。それゆえ私たちが自分の罪の苦しみを、病やあらゆる苦しみを自分自身で引き受けようとしないで、そのすべてをこの方に委ねて、この方に向けて手を伸ばすならば、この方によって私たちは癒されるのです。主イエスは隠れることができない方である。マルコによる福音書の4章とルカによる福音書の8章で主イエスは灯火の例えを語っておられます。ルカ8章16節以下を読みします。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように食台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。灯火を持ってきてそれを器で覆い隠したり、せっかく灯火を灯したのにそれを寝台の下に置くようなことを誰もしない。それでは灯火を灯した意味がない。灯火はろうそくの火は食台の上に置く、当たり前のことです。ではここで灯火とは何か。主イエスです。ヨハネ8章12節、私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。主イエスこそ罪と死の闇に打ち勝つ誠の光である。そしてその光は近づいた。すでに世に来ておられる。ゲネサレトの人々のもとにも来ておられる。私たちのところにも来ておられる。ただしこの光は世に対して今は隠されていて見えない。だから人々は灯火をあえてマスの下に置いたり寝台の下に置いたりする。灯火に対して未だ目が閉ざされているからこそ、灯火が見えないからこそそのようにする。しかし主は仰せになります。灯火は必ずあらわになる。誠の光は必ず世のただ中で光り輝く。今は隠されていても決して隠されたままではない。隠されているというのは存在していないということではありません。存在しているからこそ隠されていると言い得るのです。そしておよそ隠されているもの、秘められているものがそのままで終わるということはない。必ず表される、明るみに出される。主イエスはすでに世に来ておられます。私たちの傍らにおられます。私たちと共におられます。そして信仰とは主イエスを探し求めること、主イエスの身元に赴き、このお方に向かって手を伸ばす、差し伸べることです。主は今も私たちのところにおられ、私たちの目の前を歩いていかれる。ある牧師が、私たちは主イエスの背を見つめているかと問うていますが、まさに主イエスは私たちの前を歩いていかれる。そして主イエスがおられるところ、主が歩まれるところ、 そこに何も起こらないということはありえないということ、このことをゲネサレトの地で主イエスは明かしされました。なぜならこの方は隠れていることができない方だからです。私たちも主の御業を見る。主は私たちの命をも救い上げてください。ただしこの方は世の光であられますけれども、必ずしも目覚ましい仕方で、誰の目にも鮮やかな仕方で私たちの前に現れ、あるいは語り、あるいは行いたもうというのではありません。その意味では世の人々の目には見えないということがあり得る。あえてこの方はこの朝の箇所のように極めてひそやかに歩みたもうということがあるけれども、そこに主イエスがおられることと、そこを主イエスが歩んでおられることは確かです。つまりその主イエスを見る霊の目が開かれてあるということが求められるんです。聖霊は私たちの霊の目を、この方を見る目を開いてくださるんです。私たちは日々この世の見えるものに取り囲まれて生活しています。私たちの関心は目に見えるさまざまなことらしかないのかもしれない。しかし私たちの霊の目は開かれていて、いかにひそやかな姿であったとしても、主を探し求めるならば必ず見出すことができる。そして主が共におられるならば、そこがどこであっても、どんなに奥まったひそやかな場所であったとしても、そこに目覚ましい出来事が起こる。見えなかった人の目が開き、聞こえなかった人の耳が開く、歩けなかった人が鹿のように踊り上がり、口の聞けなかった人が賛美の歌を歌い始める。罪と死の鎖にがんじがらめに縛られていた人が罪を許され、永遠の命の喜びに生かされる新しい人に生まれ変わる。私たちが主とあがめる誠の神が、私たちへの愛ゆえに私たちをその一方的な恵みと慈しみをもって死から命へと移し替えてくださった。そのために人となって世に来たりたもうた。その大いなる主の御業が今私たちの目の前に置かれた食卓のにおいて、パンと杯において示されている。主は私たちにどれほど大いなることをしてくださったか思わずにはおれないんです。そしてこの方が来てくださったゆえに、この方が共におられるゆえに、私たちはもはや罪に悩むことも死を恐れることもない。この救いと命の恵みは私たちのもとにとどまり続ける。ある神学者はこう言っています。私たちは自分自身の貧しさをもっと自覚すべきではないのか、自分自身の貧しさを認める勇気をもっと持つべきではないのか。これは正しい指摘であります。自分の貧しさを知るときに、私たちは主イエスを求める思いを持ちます。私たちのうちに信仰が生まれます。私たちは主を探し求めます。貧しいゆえに、空虚であるゆえに、くまなく主を探し求める者は幸いです。私たちもそのような幸いなものとなりたいのです。灯火はすでに灯されている。光はすでに確かな輝きを放っている。この世の闇はもはやこの方を探し寄せることは、隠し寄せることはできない。それゆえ私たちは主を求めたい。主の身元に病人たちを連れてきた人々のように光を求めたい。光なる方に手を差し伸べたい。主イエスはご自身を正面から求める者たち、 全身全霊をもって求める者たちには誠に豊かに返してくださる方です。あふれるほどに豊かな恵みを返してくださる方です。余すところなくご自身を知らせてくださる方です。救いの真理に立ち入らせて命の神秘を覗かせてくださる方です。反対に中途半端な仕方でキリストと向き合うことをしかしないなら、中途半端なキリスト像を描くことで終わってしまうでしょう。キリスト教の中心を捉えるということもできないままで終わってしまうでしょう。これは誠にもったいないことです。キリスト教信仰は決して人がすぐに飛びつけるような手軽なものではないかもしれませんけれども、一旦腰を据えて向き合うならば到底離れることができない、そういう重厚で奥深いものです。キリストの命の真理が求める者たちを捉えて離さないのです。キリストを求めたい、キリストのもとに赴きたい、キリストに手を伸ばしたい。おしまいに覚えておりたいのです。主イエスが隠れることができない方であるのと同様に、教会とキリスト者たちも決して隠れることができない、そういう存在です。私たちはキリスト者でありますが、日常の生活の中で家庭や職場や地域社会で、いわば普通に暮らしています。私たちはキリストの十字架の贖いによって罪許され、義とされ、あの弟息子のように父の子とされ、永遠の命に生かされ、聖霊の恵みを受けてキリストにあやかっていく、その恵みの途上にある者たちですが、つまり義とされ、子とされ、聖とされている者たちですが、そうしたことは世の人々の目には隠されています。そういう者たちがまとう特別な衣装があるわけではなく、そういう者たちに何か特別な印がつけられているわけでもないんです。しかし私たちは今ある姿のままで世にキリストの光を放つものとされています。罪の闇に支配されたこの世界にあって、主の命の証人として生きるものとされています。どれほど目立たないひそやかな生活であったとしても、必ず主イエスの光を放つ、放たずには置かない。あるキリスト教指導者の言葉を紹介して終わります。教会が絶えることなく人々の言葉に耳を傾け、癒しの技に使え、和解を生き抜く時、教会はその本来の姿を最も豊かに光り輝かせます。愛の交わり、人々に寄り添う深い憐れみ、慰め、復活されたキリストのよどみない写し、決して遠く離れず防御的にもならず、あらゆる頑なさから解き放たれた教会、そこからは素朴な信頼、信仰が輝きいて、それは人々の心の中に差し込むのです。塗ります。主なる御神様、主が十字架に死なれ、よみがえられ、天に昇られ、聖霊が下りたまえ、主はそのような仕方で聖霊において今も生きて私たちと共におられますが、終わりの日の再臨の日までは時に主の御姿は隠されます。しかし私たちは霊の目を開いてこの方を穏やかに見ることができ、この方の恵みを余すところなく受け取ることができ、心の底からこの方を褒めたたえて生きることができます。その大いなる恵みを覚えながら、 感謝と悔い改めと献身の思いのうちに、主がしつらえてくださった食卓に預かることができますように。主がこのような仕方で私たちを救い上げてくださったことに心からの喜びを覚えながら、この恵みを分かち合いながら、聖餐のパンと杯を受けることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。